ムドコトの小宮美です。
ムータントムでございます。
はい、どうなった けどね。
さて、我々は今ですね、嗜好品 TV の、はい、撮影現場の中、楽屋トークと、
楽屋トークですね。
まさに、楽屋で話してますからね。
やってますけども、今回の嗜好品のゲストは、まあ、いずれこの後出てきますけども、スネオヘア、それから川瀬涼子ちゃん、それから中川きよちゃん、それから、スポーツライターのですね、
金子達人さん、
さらに、なんていうんですか、まあ、芸人さんなんです、高学歴お嬢様芸人の高松奈々さん、といった感じのメンツがこれから出てきますけども、いずれまたね、ご紹介しますけど、今回その中川きよちゃん、僕はラジオで一緒に、サタデサタデーミュージックラボやってた中川きよちゃんと、そしてフーディーズで、ザ・フーディーズ一緒にやってた川瀬涼子ちゃんがゲストに出てくれたわけですけども、以前にあの田中美穂ちゃんも、ね、出てくれましたけども、毎回そういう一緒に番組をやったような人にはそのメッセージを嗜好品と別にもらってるんですけど、まあ、どんな人でしたとか、一緒に番組やってどうでしたみたいな、あの恐ろしいほどみんな同じ意見ですね。
そうでしたね。
いや本当そうだね。
大体、自分で言うのもなんですけども、
大体そうだね。ゆうひくんはもうどこの現場でも記憶なくしてんだよ、酔っ払って、ね、
記憶酔っ払って記憶をなくしてる。
俺だと時だけあんなに記憶をね、なくしてんのかと思ったら、
そうだ
ね、あんま関係ないじゃん、その辺はね。
ある意味だから好感が持てますよね、
ゆうひくん。いや裏表ないのが分かる
よね。そうそうそうそう、
この人どこの現場でも大体同じように、どんな人でも同じように接してるんだなっていう。
もうなんかすごいさ、逆に、まあ、変な話さ、もう地位が高いじゃないですけど、そういう人と飲むことになった場合ね、その時もやっぱああいう人。
そうですよ、僕阿川佐和子さんと飲んだ時も、あの立って寝てたからね。で次の日何にも覚えてなくて、阿川さんにすると どうでしたっけ。
何も覚えてない。
そのなんか何も記憶をちゃんと持ち帰った飲みはあるんです最近。
いやだから、ね、最近もだから、でもね、本当にお酒をね、ちょっとね、やめてるときはやめてるね。
ほうほうほう。
っていうのは、やっぱ結局覚えてないと意味ないでしょ。
まあそうだよ、ね、
ちょっとね、
問題ないから、
そうそう、何かその楽しいところに行けば行くほど、覚えてないと、結局それ忘れるわけですから、例えばそれこそみんな美辛坊さんと飲むと、いろんなまあ大先輩がいろんないいお話を聞くと、どうせ覚えてないんだったらもう聞いてもしょうがないじゃん。
聞いてないの
だったら聞いてないと一緒だよ。街中でただの酔っ払いのおっさんから話聞いたって、みんな美辛坊さんが聞いて覚えてなきゃ一緒なのに。
一緒だよね。もったいないよね。
もったいない。
僕も喋り損だよね。
喋り損だ本当に。
うむがなんか昔言ってたけどさ、その忘れちゃうメカニズム、例えばゆうひくんが美辛坊さんとの飲み会で、記憶あるうち家帰ったりするでしょ、で家でまた飲み直して その先で忘れちゃうのかとか、
そんな話して どこでね、どこで忘れるのかっていうね、
もう帰ってる時点でもう忘れてるのかとかさ。
でもそう思えば、ほらこの番組嗜好品に出てくれたね、あの先生いたじゃない、学習塾の清水くんが言ってたけど、復習をすると覚えるっていうじゃない、だから思えば、その場でバーって言っちゃわないで、そのみんなで飲んだと、ある程度のところで帰りますと、で帰って、あ今日面白かったな、こんなことあったなと思いながら、家で例えば晩酌の一つでもしたら、これは復讐に当たるから、
そうだね、
もしかしたら
飲んでるけどね、その時ね、
飲んではいても、一応ほらなんかその思い出をもう一回、一回思い、あのね、思い返すことが大事なの、記憶はね、目の前にあるんじゃなくて、一回なくなったところで、こうだったなっていうのが大事って言うから、
良さそうですね、それはね。
だからさ、意外とさ、例えばさ、慶三もさ、飲んだはちゃめちゃ話みたいなのってさ、我々はほらただ聞いてるだけじゃん、この番組で、でもなんかこう絵として覚えてるじゃん、その場でいなかったからこそ、慶三が蒲田の変なおっさんの、多分そこが2階建てで上でなんか4畳半一間みたいなものがあってみたいな、勝手なまあ絵を覚えてるじゃん、あれは多分こう想像してるから覚えるんだよね、もしかしたらその場で一緒に飲んでたら全然忘れてるかもしれない。
そうだね、
だから復習するっていうのは思えば、
そうですね、
その日のうちに、もう最後まで行っちゃわないで、
その日のうちにね。
それが難しいんだけどね、やっぱね。
そうですね、
行っちゃうわけだからね、やっぱね、そこで止められてればそんなことない
そもそもね、まあ、そもそもね、
最近は飲んでますか？
最近はね、飲んで、ちょっと飲んだな。なんかひどく飲んだ時あったんじゃない一回な、
そこそこですね、
まあまあ継続でもそもそもあんま飲まないもんね、別にね。
そうですね、家とかはないし、
要するに酒癖が悪いだけじゃん。別にですけど、酒豪とか何かそのアル中とかじゃなくて、単純に酒癖が悪いだけの話がある、慶三の場合ね。
一応かわいそうだよね、なんかね、だから。
いや、
酒癖が悪いだけなんだ
もん。全くかわいそうじゃない。
同情のあれはない、
同情はないけど、最近は酒で大丈夫なんですか？
まあ、ギリギリですね。
ギリギリ、
もうちょっと際どかったよって翌日中国、妻に忠告されたりとか。
妻に忠告されたら、
それはかなりでも際どいんじゃないの、妻が。
でもね、やっぱちょっと大げさに言うんだよね、
その際どいは。何、どこな
の？最近ちょっとある催し物があって、あの保育園のね、あのママ友パパ友とかと結構飲む機会が多くて、でだんだんこう仲良くなりかけて油断する時期なんで、自分でも
出てきた、
言いましめてんだけど、ちょっとこの間ギリギリだったよって言われて、で一応だからその会った後どうだったってみんなに聞いても全然気にしてなくて、まあ隣じゃなくてよかったみたいなこと言ってる人もいたんですけど、
お前もあるじゃん、完全にある、
アウトでしょそれも。
でもでも隣じゃなくてよかったってすごい悪い評価だ
すごい
低い評価だなそれ
で、まあ、その次もね普通にこう呼んでいただいたりとか。
それ呼ばれなくなったのもそれは完全に、いやいや、あのね、呼ばれなくなる人なんて世の中にいないよ。さすがに露骨にもあの人嫌だから呼ぶのやめようってなる人はそういない。
でもだからありえるから、本当にね、みんな何かあったら俺を叱ってねって言って、もうダメだよって怒ってね、俺呼ばれなくなるのが一番嫌だからって言って、
それが嫌だもん、そのセリフが。それはあってもう完全渡辺エイビーも教師も一緒じゃん。俺ドジするからしたらお願いねっていう告知じゃん、それ
甘えで。
おお、そうそう、俺絶対にドジしないから仲良くしてじゃないでしょ。俺やばくなったら言ってねってさ、それは一番の甘えだよね。
しかもさ、そういう現場でさ、言っても絶対聞かないじゃん、桐蔵には。
いや、全然大丈夫。
絶対無理だって、
記憶飛ばしは全然ないし。
じゃあ、揉めてる時にね、
なんか、揉めないというか、基本的に揉めない。
スパークしてる時に、桐蔵ちょっと今酔いすぎだよみたいなことを言っても。
スパークしてたらね。
それはもう、倍返しでなんかもう、やり合いになるんでしょ、そんな絶対に。
大丈夫です、今のところね。
でも、思えばさ、慶三さ、なんか売り出し方としてね、その飲んで僕にいろいろ注意とかされると、まあみんなそこから出世してやって芥川賞を取ったりっていう、それを思えば、おそらく
もう、ね、
あの監督の松永大志とかってかなり、まあそういう意味ではき
っ
と
や
り
やったり、鍛えられて幅がいてるとかね、
鍛えられた方がいいんだよ、劇場にね。
そうね、
鍛えられてみんな大きくなってる。
だって俺だって言ったって、カレーのレシピ本も世界不思議発見も全部慶三と出会ってからだからね。
俺が慶三叱ったから
鍛えられました
からね、慶三に無駄に叱られたり、そのさゆうひくんはだから違うんだそこがとかって言われてあ、そうかって、もういつかこいつにもギャフンと言わせてやるっていうだけで、ほらカレーも持ってたし、
名コーチだよね、
名コーチの鬼軍曹、
鬼軍曹だ、
反骨心をこう、ね、かきたてる
酒場の鬼軍曹、
酒場の鬼軍曹をいつかもうあの鼻をひしょってやろうって言って毎日コンビニでバイトして芥川賞を取ったわけですからね、村田沙耶香先生も。
いやいやいや、全然そうですね、もう本当に
ねえ、
いや落ち込みますよ。
あ、今日これからあの、
はい、
あの文藝春秋の芥川賞をですね、はい、あの芥川賞作家を育て上げたあの編集者、
はい、
浅井さんとこれからちょっと会いますけど、
なんか電話です。もう死にましたと疲れた
の。あいつはもう死にました
と。死にましたと、もうそれで
本当ですか。
大丈夫です。
はい。